させてもらっていいですか。はい、で私の教会では、教会の、ね、献金の準備のうち外部の働きのために、2回、1回押してポンと話して、もう 2回連続で押してもらって、ポンと話して、もう1回、話してもう1回押してもらって、はい、OK です。はい、ですね。で会計報告が出てますけども、特別、感謝献金をですね、11兆先週下げていませんでしたので、8月3万円ありましたので、その10分の1を3000を下げていきたいと思います。で、これは関西の牧師会の方に下げたいと思ってますので、皆さんも心してお祈りください。安井様ありがとうございます。8月の、特別感謝献金の11で3000を今あなたの前に下げます。この献金を豊かに祝福してください。また、関西牧師会の働きのために下げますけれども、どうかその場所で何十倍、何百倍、何千倍いくままでお待ちくださって、あなたのご役のために豊かに祝福し用いてください。感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。はい、感謝します。で、今日はですね、住吉兄弟の、お仕事のパートナーの方だと聞いてますけども、滝本さんですね、が初めて礼拝に来てくださいましたので、まあ、主にあって歓迎したいと思います。感謝します。それからですね、先週から、ウガンダにチームが使わされています。で、今週の火曜日にチームが帰ってきますけども、本当に皆さんのお祈りありがとうございます。非常に祝福されて、チームがね、してます。ただ移動がね、すごくね、大変で、車の移動がね、7時間とか8時間とか、こう村から村に行ってますけどもね、ただ本当にちょっと天候がね、雨あったりしますけども、まあ、ベンジャミンさん、ベンジャミン牧師の方から祈ってくださいということで、お祈りが聞かれてですね、クルセードの、まあ、伝道集会というのは常にこう守られています。子供たちの向けのクルセードが1回。それから、まあ、最初言った、どこだったグルっていうね、ところでの、大人向けの、集会と、それから牧師さんたちの向けの集会、それから子供たちに向けての集会というのが持たれました。でそれから、昨日、おとといというのはそこからムバレというですね、また250キロぐらいですね、もう車で7時間ちょっとかかったらしいですけどもね、移動したところで、2回のいわゆる、全体的な集会ですね、まあ、伝道集会みたいな感じなんですけども、とそれから牧師たちに関して の, カンファレンスだったんですけど、牧師のカンファレンスは200人、まあウガンダというのはキリスト教国ですね、だから約カトリックが 43% かな、プロテスタントが 41% か、だから合わせて 80% が、まあ、クリスチャンの国であります。だから結構クリスチャンの、ただ土着したその宗教みたいなのが結構強かったりしてですね、そのまあキリスト教の異端みたいな感じで LRA というゲリラがいてね、村を襲ったりしている非常に危険な国でもありましたけどもね。 でそこでだから300人、200人だったんですけど、人が増えて300人ぐらいの牧師の方々が来られてのカンファレンスが祝福されたと言いますし、それから2回のクルセードはですね、金曜日は移動日でクルセードというか集会、伝道集会に予定がなかったんですが、急遽伝道集会を入れたんですって。そしたらですね、大体2000人ぐらい集まってですね、すごい集会になったと言いました、ね、そして救いと癒しが起こったと言いました。で昨日また その場所でいわゆる牧師のカンファレンスとそれから伝道集会があったんですけど、昨日はですね3000人だそうですね。3000人が集まってですね、素晴らしい集会が持たれたというふうに聞いています。多くの人がイエス様を信じて決心されて、それからミニストリー、全体的なミニストリーなんですけども、その中ですごい顕著な癒しがね、いくつも起こったということを聞いています。チームが帰ってきてね、その証を聞くのが楽しみなんですけどもね、日本でね、キリスト教会というのは100人集まれば大きな教会って日本ではありますけどね、ただこの日本にもね、数千数万数十万の、ね、教会がこの後生まれてくるようになってきますね。で先ほどもちょっとお話したんですけどもね、表教会でね、街道を建てるときね、で設計士らしいので、ね、設計をお願いして建築はセラホームでですねやっていただく予定になっておりますのでですね、楽しいですね、したいなと思ってますけどもね。で本当に神様の、ね、働きが非常に力強く表されてくるなということを今回の、ね、ウガンダチームを通してもですね思わされました。それからね、今回一つは先週も話しましたけども、ウガンダというのは人口3200万人のうち200万人が、孤児です。でそのうち 80, 8万人がエイズ孤児、やはり孤児の問題とか子どもの問題とか非常によくありますね。で、私たちは全国にとか世界中に孤児を立てると語られてますけれども、孤児の働きも今回のことを通してもこの大きく動き始めたと思います。ですからぜひ、ね、皆さんもお祈りをしていただきたいと思っています。それから、ね、日本にもその孤児児童養護施設を建てる形の中で今動いてますので、そのためにもぜひ覚えてお祈りしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。それから今週、ね、月曜日の夜から、関西の合同の賛美隊のスプレンダーで、ほんの一部なんですけども、東北の被災者の方に、東北ツアーに行くことになりました。お祈りください。で、明日の夜出てですね、火曜日の朝こっちから車で行きますので、朝着いてまず福島県の郡山市で施設でコンサートをやります。で、その後、石巻に行って、石巻の大川小学校というですね、津波で非常に甚大な被害が起こった学校なんですけど、人口の児童の3分の2かなかなんかがいわゆるその津波に飲み込まれて亡くなった学校なんですけどもね、そちらの方に慰問することになっています。で、次の日はですね、同じ石巻ですね、係が開かれた教会で、コンサートやそれから証の時を持たれますので、ぜひ、ね、覚えておいてください。スプレンダーとしてはですね、初めて被災地の方に足を踏み入れますので、ですね、お祈りしていただきたいと思っています。で、それからですね、先週ちょっとお祈りしていただきましたけども、私がこう個人的にお世話になっているです、ね、ゴスペルハイレチャペルのです、ね、石が牧師の奥様のためにお祈りいただきました。で、お祈りありがとうございます。引き続きお祈りください。で、皆さんにお祈りしていただいていることもあると思うんですけども、すごく状態が良くなっておられました。で、私が 先週の土曜日に行った時には、いわゆるその、背中に4箇所に、転移して、特に腰が痛くて、いわゆるそのなかなかこう起き上がるのも起き上がれない状況だって、ずっと寝てる状況だったんですけども、お祈りした後、家に帰った後、その石川牧師が電話あってですね、祈ってもらった後ですね、不思議なことが起こって、あれだけ痛かったのに痛みがこう少しなくなってきて、で、起き上がって、自分の足でスイスイとお問い合いに行ったって言って、だから何か技が始まってると思いますみたいな感じで言っておられました。で、私が先週の金曜日見た時にはもうベッドに、起き上がっておられてですね、腰の痛みが本当になくなりましたって言っておられました。で、何かしらね、技をなしておられるってことですね、強く感じておられたし、石川牧師もですね、なんか奥様のその言葉にね、いわゆるなんていうかな、なんていうんですかね、力が出てきたって言ってましたね。で、やっぱある部分、そのお医者さんからもう手遅れっていう話で、家族の中ではもういわゆるそのお葬式の話まで出てたらしいんですけども、でもなんか主が技をなされるっていうふうに、こう信仰の方にこう向いて、こうずっとこうなんか技が起こり始めてきてると思います。で、まだ実際的にがんがなくなったとかっていうそういう検査の結果は出てませんけども、何かその技が起こっているのかなと思います。で、今週は週末に外泊許可が出たんですって。で、入院してそういうこと一切なかったのにね、だからなんかこういい方向に動いていると思いますって言っておられますの で引き続きですね、完全な癒しと奇跡のためにお祈りしていただければ幸いだと思いますので、よろしくお願いいたします。それですね、今日も時間が迫ってますけども、テトシの手紙の3章連続公開です。ナンバー6、数えたらナンバー5だったんですけども、先週のやつを1回入れることをしてナンバー6で、来週ナンバー7で終わりますので、6で終わるとちょっと数字的にあんまり好きじゃないので今日ナンバー6で、来週がナンバー7になりますので、よろしくお願いします。今日はですね、3章の3節からなんですけども、1節2節ですね、先ほどから読んでいただきました。ちょっとお読みしますね。で、3章の1節2節こう書いてあります。これはテトスにパウロが語った言葉で、クレテの人たちの教会の人たちに注意を与え進めるように言っている内容です。テトスの3章のですね、1節2節、あなたは彼らに注意を与えて支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技に進んでするものとならせなさい。また誰もそ知らず争わず、にわれ全ての人に優しい態度を示すものとならせなさいということを、 テトスはね、このクレテの教会の責任者としてパウロから注意を与えるように進めるようにって手紙を受けてるんですね。でなんでこういうことをパウロが語っているかというとですね、実はクレテ人というのはですね、一章の12節でこう書いてありますよね。クレテ人は昔からの嘘つき、悪いけだもの、生意気者の食いしん坊で、これはいわゆるある格言ということですね。お話をしますけども、それがそのまま当てはまるようにパウロがそのクレテ島で伝道したときに、そのクレテ人の人たちというのはこういう格言がある通りに、ちょっと、ある意味ではいわゆる嘘つきであってけだもであって、その自分を自己中心しながらそういうことをやっている、ね、そういう状況をパウロ自身が見たですね。そしてね、ここで3章の1節で支配者と権威者に服従するということが書いてありますね。そして従順でということが書いてありますけれども、それに関しては多分そのこのクレテの人々というのがその権威とか支配者に対して何かというと、この反抗する、そのような運動をですね、起こしていた可能性もあるからだと思います。分かりやすくならクーデターみたいなもんですよ。クーデターでよく国が変わったりするじゃないですかですね。でいわゆるこのクレテの人たちというのは何かそういう国の権威に関して、地に関してこれに反逆をするような動き、そのようなちょっと何かな状況があったと思われます。だからあえてパウロは何かと、神が立てた権威は神が立てているので、支配者やそれから権威者にね、こう政治的な権威や秩序にちゃんと従うように、そして一般的な中でも良い人々良い行いに進むようにということを進めなさいということをこの中で語っているということですね。で覚えていただきたいと思いま す, です、ね、しかしね、パウロもね、進めたそのことを進めたんですけども、それからテトス自身もそうだと思うんですけども、実際そういう状況がある。クレテの人々というのは昔から嘘つきで悪いけだもので怠け者の食いしん坊と言われているのがそのまま当てはまるような生活をしていた、ね、でそういった環境の中で人々が救われた。しかしその救われた教会の中に偽教師や偽預言者が入り込んできて、またこうかき乱しているって。でそういう人たちに何かというと、支配者や権威者にちゃんと従順に従って弱者に住みなさいって言っても彼らは言うことを聞かないんじゃないかなっていうような、なんかそういう思いがね、パウロやそれからテトスのうちにあったんではないかなと思います。だからパウロはあえてですね、この3節でそのテトスにね、進めてるんですけども、その、ね、理由みたいなのをですね、ここでちょっと述べていま す, です、ね、で3節で私たちも以前はって言葉 の文章なんですけども、これ原文を見るとギリシャ語のガルっていう言葉から始まってます。でこれはテモテやテトスの手紙によく使われている言葉なんです。これお話だと思います。このガルって言葉は前の文章を受けている、前の文章の説明とか前の文章が書かれている内容を、目的とか理由を述べるときに使う言葉です。ですからこの3節以降というのは、実はその1節2節でパウロがテトスに説明した事柄の理由をこの中で語っていると思います。目的を語っていると思います。そしてですね、3節で、私たちも以前は愚か者であり不従順で迷った者であり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり互いに憎み合う者でしたって話していきます。これは何言ってるかというと、先ほど話したようにテトスにとってクレテの人々というのは特別な何かってね、罪の中にいる人ね、私たちね、キリスト教会ではこう書きます、ね、私たちこれ罪人って読むんですね。でも一般で罪人って読みませんもんね。罪人罪人って読みますけども、キリスト教会ではこれ罪人っていうふうに読みます。でいわゆる罪を犯している人、罪の中にいる人ですね。でクレテの人々っては特にこのね、罪が何かで特別に罪がなんていうかな、犯している人だから、そういう人たちに何かというと、そういうことを勧めたとしてもいわゆる聞いてもらえない、そして受け取ってもらえないんじゃないかっていう、その指導者のね、テトスに心配があったと思う。それに関してパウロは何かというと、罪人に特別も 特別じゃないも関係ないってことを言っています。私たちこれは何かというとパウロやテトスのことを意味していますけれども、私たちも以前は何かというと罪人だったってことです。罪の中に生活したものだったってです、ね、そして何かというとここからね、私たちっていうのは今日話してきますけどね、救われます。で、聖書が言っている罪人という方は何を言っているかというと、本当の神様を知らない人というのが聖書が言っている罪との意味です。罪というのは的外れという意味があってですね、本当の神様のところに向かっていないというのが罪の意味ですね。だから罪人って本当の神様のところに行っていないですね。ここです。で、私たちは何かというと、その本当の神様のところに行くときに神様を知るから罪人なんですけど、救いと起こります。罪を認めて救われた罪人なんです。だから罪人の性質って肉体を持っているから誰でも同じなんです。ですね。ただ、私たちの場合は救い、そして罪を認めた、ね、罪人であるところを見ることができますけども。で、パウロはこれを語っているのは何かというと、ある人々だけ、ある地域の人々だけ特別な罪人じゃないんだって。みんな同じように、もともとは以前は何かというと、そう罪の中にいたんだということを言っています。で、ここでね、まあ、罪の中にいた人の特徴が出てきています。で、私も以前は愚か者であり、で、一つは愚か者、ね、最近テレビで、ね、表教会の人は教会の方より牧師の方がテレビの内容を知っているというのがちょっと問題かと思うんですけどもね、愚か者って言ってなんか前しげりする番組があるって知ってます？知ってる人一人だけ。なんか女性教師がなんかその終わった後にね、なんかお仕置きするみたいなね、なんかその悪いことをした人たちに何か罰するみたいな感じ で、その最後の決め台詞がなんか愚か者かなんかと言って、その回し蹴りする、それでなんか事件が解決するってテレビが今やってる。あれ、一回しか見たことないんですよ。一回しか見たことないんですけどもね。で、まあ、その俳優さんなんかその回し蹴りしすぎてなんか背骨がなんか歪んだってこの間書いてありましたけどもね。愚か者って一般的に言うと、まあ、愚か者イコール愚かな人間。で、愚かっていうのを辞典で調べると、頭の働きがなんか鈍いとか、それから考えが足りない、それから馬鹿げている様とか、それから未熟な様というのをなんか愚かという言葉で表現するらしいんですって、ね、だからよく私たちが愚かなことを、だから意味ない、ね、なんかこう戦争なんか争うことをやってもなんか意味ないことで愚かなことをやってるとかって言ったりするじゃないですか。ですね。で、ただね、聖書が言ってるこの愚か者というのは一般的な意味と違います。で、この愚か者とは何かというと、霊的な理解力を持たないものという意味です。で、それは何を意味するかというと、霊的なことがわからないということです。で、霊が死んでるということです。とか何かというと、神がわからない状態にいる人を実は聖書で言っている愚か者って言っています。だから頭が足りなかったり考えが浅かだったとかね、バカなことをやっているのが愚か者じゃなくて聖書が言っている愚か者です。それは何かというと、霊的な事柄が分からなくて理解できない、それは何かで霊が死んでいる。で、それは何か神との正しい関係が何かというと持っていないからだということです。皆さん、で、以前はパウロもそうです、テトスもそうです。で、皆さん一人一人もそうなんです。皆さん、いいですか、生まれながら神との関係を正しく持っていく人は誰もいません。で、全てみんな何かというと聖書が言ったように罪人だって聖書が言っています。で、地の中にいたんですよ。神がわからないところにいたんだ。だからある意味ではみんな愚か者だったんですよ。これは、ね、ぜひ覚えてください。だからこれは、ね、神がわからないということですね。で、そして、ね、次に不従順で、これは、ね、第一に神に従わないこと。だって神がわからないから神に従うということをやらないということです。で、二に人間の権威に反逆すること、いわ人間の中でも従わないということです。で、神に従うということからを学ぶとね、実はね、権威に従うということってすごく分かりやすくなるんです。 で、なぜかってそういうふうに神が作ってるから私たち。でも神がわからないから神に従うこともわからない。でその結果人の権威に従うことからも難しくなるってことが起こってる。でそして迷ったものである。いいですか。迷ったもので、これはね、前のページの第二テモテのですね、3章の13節に、まあ、1ページめくってもらったら出てきますけど、3章の13節にこういうことですね。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくって、この騙すって言葉がこの迷ったものと同じ言葉なんですが使われています。でそこにはね、騙したりね、騙されたり、だから騙すんですけども結果的に自分も騙される。でその結果なんとかのバカし合い、なんで狐とタヌキのバカし合いかみたいな言葉があるように、互いにこう騙されて騙し合って結果的に何をやってるかわからない、そういった状況だったんだって話します。だから真理に関していつまでたってもたどり着かない、そういう状況にいたんだってことですね。そしてね、いろいろね、情欲と快楽の奴隷になる。奴隷になるってことは、自分の意思で何かを知ることができなくて、いわゆる束縛されるってことです。そういう束縛の中にいた。そして悪意と妬みの中に生活していたってことを言ってますね。そして憎まれ者でありって、でこう憎まれ者であるってことは、これはこれは神から見た場合で考えられていると覚えてます。で神様はね、憎む方じゃないんです、実はね。神様というのは愛の方です。そして私たちを愛し、そして許す方です。だから私たちのためにキリストの十字架というのは、ね、私が生まれる前から十字架がかけられていますけども、ね、あれは神様が私たちを愛して、神の愛が最も表された時です。で全ての方の罪のためにキリストが身代わりになって十字架にかかった。そして私の代わりに罪を一身に負えられて、そして滅びに行ってくださった。そして3日目に神様の力によって蘇ってくださった。そして何かというと、救いという道を完成してくださった。でヨハネの福音書の3章16節にはね、神は実にその一人をお与えになったことに世を愛された、それは御子を信じる者が誰一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって聖書に書いてある。聖書の箇所は聖書の中の聖書の中って言われて、私たちがね、永遠の命、救い、まあ、救いのね、意味はいろいろありますけども、中心は私たちが永遠の命が与えられて神と共に天国に行くってことですね。でそれほど何かというと、私たちを愛しているってことです。で神は私たちを本当に愛してくださっている。ですけども罪があるときに、その罪が妨げとなって、罪の人が罪を持っている結果、神がわからないから神に喜ばれないことをやってしまうんです。皆さん、ある場合は知らずうちに、だから罪があるから神を愛したい、そして祝福を与えと思っているけども、何かというとそれを正しく相手が受け取ることができない。だからここではそういう表現を使って、憎まれたものである。いわゆる神は憎いんじゃないんです。神は愛の方ですけども、いわゆるその方が神に対して憎まれのことをやってるってことなんですよ。本当の神を知らないから。でそのことを言ってます。そして互いに憎み合う、これは人間的です。これはね、人間の関係の中で、人間的な関係の中で、だから神に関してこう憎まれることをやってる、そのね、罪のある人っていうのは人の関係の中でも同じことをやるってことなんですよ。やってしまうってことなんです。でそれが何かっていうと、まあ、罪人っていうかね、罪の中の人たちにいる人なんだってことなんです。でこれは何かって、全ての人です。だからパウルもそうだったんです。聖書に出てくる素晴らしい歌も全てそうです。みんな以前は愚かなものであり、不従順であり、迷ったものであり、そしていろんな情欲と快楽の奴隷となり、悪意と妬みの中で生活し、憎まれるものであり、憎まれたものであり、互いに憎み合うものだったんだって。しかし4節、しかしそこから何かというと、 私たちの神の救い主なる、救い主なる、私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛が現れたときと書いてあります。これは何かというと、先週、先々週話しました。これです。イエス・キリストの受肉と、イエス・キリストが神であったのに人としてこの地上に来られたということです。マリアから生まれたとね、少女マリアから生まれた受肉、そして30歳の時に交渉が始まられて、33歳の時にこの十字架の死、私たちの罪のために十字架に死なれたこと、それ神の力によって3日目によみがえったこと、死の力に打ち勝ってくださったことですか。これが私たちへの何かというと、神への慈しみと人への愛が現れた事柄です。これはね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います、ね、そして五節以降ですね、このイエス・キリストの十字架の死と復活が五節の最後に書いてあります。私たちを救ってくださいましたという言葉につながるんです。覚えてください。救いという、これは神の恵みです。この恵みが現れたのは、先週学びましたここですね、イエス・キリストの受肉として復活ですから。そしてね、この救いが私たちに表されるポイントとして何が出てくるか、十字架を信じる信仰というのが出てきます。だから5節でこう書いてありますね、神は私たちの行った義の技によってではなく、ご自分の憐れの上に聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。イエス・キリストの十字架の死と復活によって私たちを救ってくださった、これが出来事である、なされた時になされた神の御業である、ね、でそれは私たちの行った義の技によってではないってことを言って、でこれは何を意味するかというと、人が救われるのは行いではないってことです。でパウロは何かというと、これは皆さんご存知のように、パウロというのは、熱心なユダヤ教でした。ユダヤ教の中心にあるのは律法です。律法を行うことを通して義と認められようとしていました。ですがここで言っている私たちが行った義の技って、この義の技ってこれ律法のことを言っています。分かりやすく言うのは10回ね、900年の10回を中心とした神様の戒めを行うことによって救われたんじゃないんだって、イエス・キリストの死と復活、十字架の死と復活を何かというと信じることを通して、神の力、聖霊の力によって私たちは救われたってことを言ってるんです。でこれはパウロがですね、信仰義人ってことですね、ローマ書でも言ってますけど、その中心的な事柄です。で私たちが救われる、ね、救いという言葉にいっぱいあります。問題から救われるとかね、いろんな事柄も含まれますけども、罪から救われて永遠の命が与えられていく、で神と共に私たちが歩むことができる、でそれは何かというと、私たちがどんなに素晴らしい良い行いがあったとしても、救いというのは私の人生の中に起こってこないということです。救いは何かというと、この十字架を信じるだけです。信仰です。でそれを通して救いという素晴らしい恵みが表され、そして私たちに与えた救いの完成というのは、前回も話をしましたけれども、信じただけじゃなくて、私たちが神様に信じ従う、これは必ず信仰の歩みの延長上に必ず来るものです。ただ救いに関しては行いは一切含みません。私たちは心で信じて義と認められ、口で告白して救われる、このことをですね、何か言ってる。だからパウロはテモテに何を言いたかったかですね。確かにクレテの人々の状況を見るならば、彼らは嘘つきでごまかしていっぱい罪を犯しているって。 そしてクレテの教会の中にも偽教師が入ってきて教会をこうかき乱してしまっている。でそんな状況を見てしまう、それからそういう実態を見てしまうならば、ね、聖書の言葉、神の言葉を正しく教えたとしてもそれを受け取れない、ね、こんな罪人、こんな罪をいっぱい犯している方々にそんなことを受け取ってもらうことが、ね、できないんじゃないかと思っている、テトスに関してクレテの人だけは特別じゃなくて、あなたも私もみんな元はそういう状況にいたんだって。でもそっから何かって救われたじゃないかって、救われて義とされて、そして永遠の命が与えられてるって、そこにしっかりと目を向けなさい。でそのことをですね、パウロはこの手紙の中で語ってきたんですね。これはね、ぜひ覚えていただきたいと思いますね。で聖霊によるで、ね、救われるときにここにね、必ずね、聖霊の働きっていうのがある。まあ、聖霊の力と言ってもいいですけど、で神の働きっていうのは実は皆さんの行いに働くんじゃなくて皆さんの信仰に働くんです。神の力って信じること、それ信じ従うことを通して神の力って表されていくってことですよね。ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてね、神聖と更新の洗いって書いてあります。神聖ってのは分かりますよね。これは新しく生まれると書いてあります、ね、新しく生まれる、ね、でただ更新っていう言葉はちょっとね混乱するんですよ。更新って言ったら皆さんどういうふうに意味を思います？私来年免許の更新なんですけどっていうふうに使うでしょ。更新っていうのは古いものをそのまま継続しながら続けていくっていう事柄が更新という形になりますね。家を借りてたらもう東京なんかは2年ごとに更新していくんですけども、必ず家賃1ヶ月分東京を払わなくちゃいけないね関西はそれがありませんからいいですけどもね。ですね、だからちゃんと更新付きってのがあるじゃないですか。それは何か今までのやつをそのまま継続しながら新しく契約結んでってやっていくっていうのが更新です。ただここの更新というのはそういった意味じゃありません。この更新と同じ言葉がね、ローマ書の12章に使われています。ローマ書の12章の2節、ここにね、更新という言葉、同じ言葉が使われている言葉があります。さて皆さん、ここでクエスチョンです。さあこのローマ書の12章の2節の中で更新と同じ言葉が使われている言葉はどれだと思います？ローマ書の12章の2節、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何かしなす、何が言うことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえするために心の一心によって自分を変えなさい。わかりますよね。更新はここでは何ですか？心の一心、この一心という言葉なんです。この一心という言葉が更新と同じ言語が使われています。でこの一心というと分かりやすいですよね。これ新しくされることです。だから全く新しく作り変えられるということです。だから何かというと、信仰によって聖霊が与えてくださって、何かというと私たちが全く新しく作り変えられる、そして新しく生まれるということを何かというと意味している言葉なんです。ですから私たちは罪の中にいた人であり、この肉体を持ってますから、罪人の性質っていうのは絶対残るんです。ですか、しかし私たちがイエス・キリストの十字架を死んだときに何が起こるかってですね、キリストによってね、聖霊の力によって私たち新しく生まれるんです。新しく作り変えられる。だから神聖と一心の洗いによって私たちは救われているってことです。皆さん知ってます？皆さん新しく生まれてるんですよ。神のすべての祝福を受けるものとして 神様に似たものとしてもともと作られていたって書いてある創世記に。その元の神様との関係の中に私たちは戻るんです。皆さん、これらぜひ覚えていただきたい。だから私たちの人生の中でそういうことが起こったんだ。だから今エルサレムの現状を見て嘆くんでもなく、神が今してくださったことをそこに目を留めながら信仰の歩みをしていきなさいって言ってます。となるなら、私が新しく作り変えられたものとして、そして新しく一新されたものとして、私たちが信仰を持って主に従っていくなら、その実質がはっきりと表されていくからです。これをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。そしてね、もう時間が来たので閉じますけどもね、テトスに戻りますね。そしてですね、6節で、神はこの聖霊を私たちの救いにしたイエス・キリストによって私豊かに添えてくださったのです。時間がある方は帰ってからエペソ人への手紙の2章の1節から10節を読んでください。同じことが書かれてあります、ね、そして豊かに添えてくださった、でこれは神の恵みによる憐れみによるとも書いてあります。そして7節、それはで、これは5節のですね、私たちを救ってくださいますとの言葉に書かれています。私たちが救われたの、ね、救ってくださった、救われたのは、私たちがキリストの恵みによって義と認められるためだと書いてあります。だから一つは何か、私たちが救われるというその目的には義と認められる、ね、神様の前に義と認められるということです。正しいとされるということです。ですから旧約の時代、それから特に立法に達した人たちというのは、立法を行うによって、行いによって義と認められる、そうじゃない、信仰によって義と認められるためです。ただ信じるだけで救われるためだ、義と認めるため、正しいとされるためだ。そして永遠の命の望みによって、永遠の命が与えられる、その望みによって相続人となるためだ。で、皆さん、私たちは相続する、何を相続するのかって、ね、神の国を相続するんです。皆さんですか。この後ね、黙示録の授業をやりますけども、いわゆる新天新地、新しい天と新しいが、だから私たちはこの見てる、この皆さんがこの見てるね、この今の地っていうのはね、聖書から見れるのは完全になくなるんです。皆さん、はっきり聖書から、そしてこの地上に新しい天と地が天から降りてくるって書いてある。でそこで私たちは永遠に神と共に住まうようになるって書いてある。まあ、その神の都って素晴らしいですよね。神が設計されたので ね。ただね、面白い表現があるんです。その新天新地には、新しい天と地が降りてくるんですけども、でその中心に何かというと、天のエルサレムが降りてくる。でそれが何かというと1440キロの立方体、ね、でその、天のエルサレムの中に住むものと外に住むものと分かれて書いてある。でまあ、聖書から見るのは絶対中に住んだ方がいいんです。皆さんね、でその中に住まうポイントというのは7つの教会のうちのいわゆるフィラルフィア教会で、試練を通って忍耐を通って主に従った教会、もしくは、スミルナかなの中で試練を通った人たちって書いてあります。だから皆さんね、信仰の波は必ずここで伴ってくるのは関係あるんです。信じただけじゃなくて、信じ従う身を通して、この私たちが救いって言葉の中には非常に多くの祝福と恵みがあるんです。皆さん、でその全て私たちが受け取って、新しく来る神様の素晴らしい神の国の全てを相続するためには、この地上で私たちが信じていかに神様の御心を行いながら神と共に歩んだってことからがはっきりと出てくるんです。皆さん、でだからね、この、7節8節これは信頼できる言葉ですから、私はあなた方にこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じる人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。良い技って書いてあります。で神に受け入れる良いクリスチャンの良い行為です。でこれは何かというと、神様に従うという歩みです。御心を行うという歩みです。これはね、ぜひ覚えていただきたいと思います。でこれからね、このいわゆるこの、私の人生に起こってきた、ね、日本の人口のうちの、 死にね、この私たちみんな罪人なんですけども、その罪を見て食われたクリスチャンというのは 0.2% しかいませんからね。で爆発的な皆さん、この救いというサマさんの恵みが表されてくる。でその鍵は何かというと、主がなしでした、この十字架の御業にあるんだって。でその信じてるあなた方はそれに信頼して、これからも従い続けていきなさいということをこの中で教えているということですね、に覚えていただきたいと思います。それではお願いします。愛する様、あなたの尊きなと神聖を導きありがとうございます。今日もこうして、御言葉を通して共に学ぶことができたことを、イエス様本当にありがとうございます。今日は救いの事柄について学びました。パウロが語りました。以前私たちも愚かなものであり、不従順なものであり、迷ったものであったと。また憎まれるものであり、互いに憎み合ったものであったと。しかしこの神の人への慈しみと愛があるとき、私の行った義の技でなく神の憐れみと聖霊によって神聖と更新の洗いをもって私たちが救われたとあります。ありがとうございます。あなたは素晴らしい救いの技を完成くださいました。私たちが罪を認め十字架を信じるだけで私が救われると恵みをし与えさったことありがとうございます。どうか救われた者としてこれからも神の恵みの石をこれからも歩み続けていくことができるように、また多くの人々にこの神の愛を、神の憐れみを、慈しみを伝えていくことができるように、主を助けてくださいますようにいたします。それでは癒しの時を持ちます。病んでいる方、傷んでいる方がいらっしゃったら共に心を合わせてお祈りしたいと思います。主は十字架の上で全ての罪をあがなってくださった共に全ての病を癒したとあります。その癒し主の主にですね、この主を求めていただきたいと思います。それでは短い時間ですけども、お祈りの時を持ちます。まず悔い改めの時を持ちましょう。罪がある時に、この神様の働きはとどまりますし、聖書から見るならばごくわずかですけども罪ゆえに病が許されております。先ほど話したように聖書では全ての人々がこう罪を犯している、罪人であると書いてあります。私もどれかに当てはります。今主の前に悔い改めの時を短く持っていきたいと思います。それではお祈りの時を申します。一人一人でまずお祈りの時を申しましょう。真に私たちが神様に悔い改めて求めるならば、神様はその祈りに応えてくださいます。病んでいる方、傷んでいる方、誰かの問題のためとか誰かの癒しのためですと、その方のためです。癒されるようにですね、心を込めて短い時間ですけども、一人一人その場で祈る時を申したいと思います。愛する聖母様、ありがとうございます。今日こうしてあなたの前に私たちが祈る恵みをありがとうございます。またあなたはこの十字架の上で全ての罪をあがなうとともに、全ての罪を、この全ての病を癒してくださいました。癒しにされる主が今今日もこの田中におられることありがとうございます。また教会に癒しの玉を与えてくださったことありがとうございます。どうか私たちの病んでいるところ、傷んでいるところに見ておいてくださって、速やかな癒しと回復の技がなされたことができるように助けてください。イエス・キリストによってご少々の体や精神に働いてくる病の力と病の霊を今イエス・キリストによってお前の時間で打ち砕く。イエス・キリストによってこの病の霊に満ちるご少々の人生の力今すぐ去る。ちょっと胸ですね、胸をこう、胸を打ったのかどうか分かりませんが、骨が分かりません。ちょっと胸をちょっと痛めている方がいらっしゃいましたけども、そこに今主が触れてくださっています。癒しを受け取っていただきたいと思います。それから、首から肩にかけて少し痛みがある方がありますけれども、そこにもしが手を置いてくださっています。癒しを受け取っていただきたいと思います。それから足の、指だと思うんですけども、なんかちょっと、何かにこう、つまずいたと思うんですけど、なんかちょっと打撲か地球みたいな感じで痛めている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それからこう喉に何かこう、引っかかったような感覚がある方がいらっしゃいますけども、そこにも主が触れてくださいました。癒しをどうぞいただきたいというふうに思います。イエス・キリストによってこのお聖書の体と心に働いてきたその病の力と病が完全に打ち砕かれることをイエス・キリストの宣言する。イエス・キリストによってお聖書の体と心を今健康の状態に戻り、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され。イエス・キリストによってお聖書の体と心が今健康な状態に戻ったことをイエス・キリストによって宣言する。イエス様、あなたの癒しを感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお立ちください。共にハレルヤ賛美して祝祷を持って礼を出したいと思います。 します。騒ぎ声に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今のしもとこしえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アーメン。それでは座ってください。簡単にお知らせをして礼拝を歌います。主の内側をご覧ください。1番目、ウガンダチームが使わされています。今週の火曜日帰国予定です。引き続きお願いください。教会で連鎖断食としてますので、ぜひ導かれ方断食を持ってお願いください。それから明日の夜からですね、木曜日の早朝にかけて、朝にかけてスプレンダーでトークツアーです。今日から私と小川伝道師が参加しますので、御心を行うことができるようにください。予定はここに書いてある通りです。よろしくお願いいたします。それから、11時の火曜日の午前中のサーキット会は私がいませんのでお休みになります。それから火曜日のメッセージは、森本美沙夫伝道師の講師となりますのでよろしくお願いいたします。それから